有意義な浪人生活を送る30の方法。その3。自分に合った浪人スタイルで浪人生活を乗り越えろ。センター試験を受け終わった直後、ああ、ダメだな、と思いました。手応えで結果がわかり、すぐ浪人生活の準備に入りました。学校を卒業する前から浪人生活が始まっていたようなものです。前もって自分の志望校や考え方を担任の先生や両親にも伝えていました。おかげで卒業式を終えた後は浪人生活がスムーズに開始できました。浪人生活が始まる前にしなければいけない大きな選択があります。浪人生としての生活スタイルです。1. 予備校に通うスタイル。 2. 予備校に通わず自宅で勉強をやりくりするスタイル。私の場合、予備校に通わず自宅で勉強するスタイルを選びました。いわゆる自宅浪人です。もともと自己管理をするのが好きでした。部活が体操部だったのも、団体競技より個人競技に惹かれたからです。好きな時間に好きな勉強を好きなだけしたいと思いました。これは正解でもあり、失敗でもありました。正解である理由は、自分で自分をコントロールできる機会を十分に与えられるということです。起きる時間から始まり、どんな科目をどれくらい勉強するのかを決めます。もちろん、模擬試験も自分で選んで申し込まなければいけません。何より大変だったのは、感情のコントロールでした。自宅浪人だからこそ、励まし合える友人もいません。焦ったり、不安になったりする気持ちを励ますのは、自分しかいません。情緒不安定になったり、どうすればいいのかわけがわからなくなったり、など、日常茶飯事でした。そういうことを浪人生活でたっぷり味わうことになり、勉強以上に苦しめられました。失敗だった理由は、そこで思ったより大きな時間と労力を取られてしまったことです。勉強に集中しなければいけませんが、自分で全てコントロールしなければいけません。戸惑いましたし、手間を取られました。自宅だからこそ、落ち込んだ時のリカバリーに時間がかかります。次に、何をどのくらい勉強しようかと悩みますが、この悩み時間も重なれば大きな時間になります。何より苦労したのは、勉強をやろうという気持ちを奮起し続けることでした。勉強へのやる気さえも自分でうまい具合に出さなければいけません。思うようにいかない時がたびたびあって苦労しました。もし予備校に通うスタイルなら、もう少しスムーズだったかもしれません。友人ができて励まし合ったり、勇気づけ合ったりしていたでしょう。勉強の進め方も、予備校の指示に従えば、ある程度スムーズに進められるはずです。周りの雰囲気に自然と押され、勉強を進めることができたことでしょう。とはいえ、予備校に通ったとしても、もし、また、落ちたらどうしよう、という焦りや不安があるのは確かです。人の性格にもよりますが、私は今でも自宅浪人のスタイルで良かったと思っています。昔から一人で淡々とするのが好きな性分です。計画されるより計画するのが好きです。最初は勉強計画や自己管理などうまくいかないこともありましたが、次第にポイントをつかめるようになります。好きなことだから楽しんでやってしまいました。自分の性格に合わせて浪人スタイルを決める。